2026年米国ハリケーンシーズン前の洪水保険加入手続きと30日間の待機期間。米国の NSE 降水水保険は通常保険料を支払って加入してから32日が経過しなければ保証が開始されないため、ハリケーン警報が出てからでは遅い可能性があります。居住地域で加入できるかどうかや洪水リスク、建物火災の保証、例外の適用可否、保険証券上の保証開始日を今すぐ確認する必要があります。FEMA 以降洪水リスクマップと地域の緊急事態管理機関の資料で、住所の危険区域と避難区域を確認する。建物情報、家財の価値、既存の住宅保険、融資機関の情報を希望する保証開始を準備する。NFIP と利用可能な民間洪水保険について、保証限度額、自己負担額、待機期間除外項目、融資機関に認められるかどうかを比較する。希望する保証開始日の少なくとも30日前に、NNFIP の公式案内を通じて保険会社、または公認代理店に加入を申し込み、保険料を支払う。保険証券の効力発生日と保証内容を確認した後、避難経路、非常用品、財産目録、気象警報も合わせて準備する。米国の住宅所有者と賃借人は、対象の不動産が NNFIP 参加コミュニティにある場合、洪水リスク区域外でも National Flood Insurance Premium NMFIP の保険を購入できる。個別の年間民保期限はないが、新規保険には通常、加入及び保険料の支払い後、30日間の待機期間が適用される。希望する保証開始日がある場合は、少なくとも30日前までに手続きを完了する必要があり、実際の日付は必ず保険証券の発行日時で確認しなければならない。正式な加入方法は、NFIP 保険購入案内で参加保険会社、または保険代理店を探すことである。NFIP は通常、FEMA へのウェブサイトから政府へ直接オンラインで申し込む方式ではなく、参加保険会社代理店、または NFIPP Direct を通じて販売される。最初に確認する対象準備物時期、誰が加入できるか、NNFIP に参加するコミュニティにある、住宅の所賃借人、一戸建て住宅、一部の州住宅コンドミニアム、賃貸住宅及び居住用建物の利害関係者。FEMA への地図上で高リスク洪水区域外にいる人も加入できる。賃借人は通常、建物そのものではなく、自身の家財に対する保証を購入する。コンドミニアム所有者は、コンドミニアム管理組合のマスター、洪水保険と個人ユニットの保険との間に保証の空白がないか確認する必要がある。参加の有無と正確な加入条件は、住所、建物の形態、コミュニティの NFIP 参加状況によって異なる場合があるため、保険会社、または代理店による確認が必要である。相談前に準備する情報準備項目、確認目的、建物の住所と占有形態、コミュニティの参加状況、居住用賃用の区分、建築年、階数、基礎地下階の形態、洪水リスクと保険料の算定、1階の高さまたは、Elevation Certificate。保有している場合、リスク評価に活用される可能性がある。建物の再建費用と家財の価値必要な建て内容物の保証額を決定。既存の住宅保険証券、重複ではなく保証の空白を確認。住宅ローン機関の情報、強制保険及び保険証明の提出条件を確認。過去の洪水損失保険履歴、日受けと価格に関する質問への回答を希望する保証開始日、30日間の待機期間を逆算。Elevation Certificate は、すべての NFIP 加入者に一律で必須というわけではない。ただし、建物の高さに関する情報を提示すると、リスクをより正確に評価する上で役立つ場合があるため、既存の測量書類があれば、相談時に提出すると良い。今すぐ行うべき加入手続き。ステップ、住所の洪水リスクとコミュニティの参加状況を確認。FEMA Flood Map Service Center で住所を検索し、 Special Flood Hazard Area など。地図上の区域を確認する。地図の区域外だからといって安全という意味ではない。集中豪雨排水不良、河川の氾濫、沿岸部の高潮は表示された高リスク区域外でも損失を引き起こす可能性がある。洪水地図は保険の必要性を判断する資料の一つに過ぎない。地域の浸水履歴、標高、排水施設、海岸や川からの距離、地域の緊急事態管理機関が定める避難区域も合わせて確認する。ステップ2、既存保険の洪水面積を確認。一般的な米国の住宅保険は、地表水が陸地を覆う洪水や高潮を通常は除外している。ハリケーンという一つの事象でも、損害原因によって異なる保険が適用される場合がある。損害原因一般的に確認する保険注意点、高知波川の氾濫時氷水による浸水 NFI または民間洪水保険、一般の住宅保険ではおおむね除外、強風による屋根外壁の損傷、住宅保険または別との風災保険。沿岸地域では風災の除外や別との面積金額が設定される可能性がある。風で生じた海溝部からの雨水住宅保険の約屋を、損傷原因と流入経路が重要浸水した自動車保険の包括保証を確認、NFIP の手も風保険は、車両を保証しない。避難中のホテル代食費、住宅保険の追加性生活費などを確認、NFIP は過重拒否を保証しない。約らは保険会社ごとに異なるため、保料だけで保証の可否を断定してはならない。特に、ハリケーン命名された暴風雨に対する面積金額が定額ではなく、住宅の保険価格の一定割合として適用されるかどうかも確認する必要がある。ステップ3、建物と家財の保証を別々に選択。NMFIP の建物保証と家財保証は別々である。居住用不動産の上限額、実際に加入可能な金額及び適用条件は、不動産の種類と現在の NFE 規定で確認する必要がある。次の質問を保険会社または代理店に提示する。未積保険料に各種手数料と割増料金が含まれているか。建物と家財の面積金額はそれぞれいくらか。保証限度額は実際の再建費用と所有物の価値に対して十分か。建物と家財はそれぞれどのような方法で損害額を評価するか。地下階、クロールスペース、または地面より下の階にはどのような制限が適用されるか。民間保険の場合、有志機関がその保険証券を認めるか。保険会社の更新、解約、保険料変更の条件は何か。保証開始日はいつで、どのような待機期間が適用されるか。NFIP Price Rating Rating 2.0 の価格は、洪水区域だけで決まるものではない。建物の再建費用、水域までの居留日種類、基世帯、建物の高さ、選択した保証額と面積金額など、個別のリスク要因が反映される場合がある。ステップ4、3日間の待機期間と例外を書面で加入 NFIP への新規加入と一部の保証増額には、通常30日間の待機期間が適用される。ハリケーンが接近してから加入しても、現在の暴風雨に合わせて、直ちに保証が開始されると期待してはならない。代表的な例外は次の通りである。住宅購入、融資の実行増額延長更新に直接関連して、融資機関が洪水保険を要求する場合、フェイ名の地図改定により、不動産が高リスク洪水区域に含まれた後、規定上の期間内に加入する場合、保険満了前に通常通り更新する場合、または更新時に保証額を調整する場合、連邦所有地の山火事後の状況によって性、または悪化した洪水について、NMFEP の山火事関連要件を満たす場合、例外が自動的に認められると考えてはならない。融資取引日、地図改定の発行日、既存保険試験の満了日、山火事と洪水との因果関係などの事実関係が必要である。保険会社に、適用条項と発行日を書面で提示するよう求めなければならない。 保険が満了した後に再加入したり、更新猶予期間を逃したりすると、新たな待機期間や保証の空白が生じる可能性がある。更新通知を受け取らなかったという理由だけで自動的に保護されると判断せず、満了日前に支払い状況を確認する。ステップ5、加入完了ではなく発行を確認。見積もりを受け取ったり、文書を提出したりしただけでは保証は開始されない。次の資料を保存する。保険料の支払領収書、人告者またはバインダーの写し、保険証券番号、建物財別の保証限度額と面積金額、正確な発行日時、保険代理店及び保険金請求の連絡先、融資機関に提出した保険証明。この確認手続きは単純だが重要である。待機期間を誤って計算したり、支払いが処理されなかったりすると、暴風雨の前に加入したつもりでも、損失発生日に保険が有効でない可能性がある。NFIP が保証しない、または制限する代表的な項目、NFIP は、保険契約上の洪水によって生じた直接的な物理的損失を中心に保証する。ハリケーンと時間的な関連があるという事実だけで、すべての損失が含まれるわけではない。地下界の火災、地面より下にある地下界の個人所有物は、ほとんどが保証されず、一部の必須設備と所定の品目だけが限定的に認められる場合がある。自動車、オートバイなどの登録車両は、NFIP の当て物火災保険の対象ではない。自動車保険の包括保証を確認する必要がある。加重拒否、避難時のホテル代、追加の食費、家賃などの追加性格費は NFIP では保証されない。事業中断と使用不能損失、賃貸収入の減少や営業中断による損失は、標準的な NFIP 保証の中枢神的な対象ではない。カビ湿気による損傷、加入者が合理的に防止できたカビや長期間の湿気による損傷は除外される場合がある。地盤移動、洪水が地盤移動に影響した場合でも、地盤沈下地滑りなどには別途の除外が適用される場合がある。翼外財産、造園、デッケンス、プールなどは保証が制限または除外される場合がある。地下室で使用する洗濯機、冷凍庫、または建物の必須設備のように、例外的に扱われる場合がある品目もあるため、具体的な一覧は加入時点の NFIP か、保険証券と保証案内書で確認する必要がある。NFIP と民間洪水保険の比較基準。民間洪水保険は、地域や保険会社によってより高い限度額、追加生活費、または短い待機期間を提供する場合があるが、すべての商品がそうであるとは限らない。価格だけを比較せず、同じ基準で見積もりを受ける必要がある。比較基準確認する質問、待機期間申込み支払い度、成果から有効になるか。建物火災の限度額、実際の再建費用と所有物の価値に対して十分か。追加生活費、避難修理期間中の居住費が含まれるか。地下階の制限構造物、設備、個人所有物のうち何が除外されるか。損害評価方式、最調達価格と実際現金価値のどちらを適用するか。面積金額、建物内容物ごと、または事故ごとにそれぞれ課されるか。融資機関の承認、住宅ローンの強制保険要件を満たすか。保険会社のリスク、財務健全、苦情窓口、更新、非更新の規定は何か。NFIP と民間保険を同時に保有したり切り替えたりする際は、二重保証よりも保証の空白と発行率の不一致の方が重要な問題である。既存の保険を先に解約せず、新しい保険証券の発行を確認してからセクサ立定を調整する。2026年のハリケーン最盛期を解釈する方法。大西洋のハリケーンシーズンの公式期間は毎日6、9月、7月から11月30日までであり、気候学的に主な活動は通常8月から10月の間に集中する。 2026年8月19日時点で提供された運用上の集計では、熱帯暴風アム3個、ハリケーンデーコだったが、この数値はその後の分析で調整される可能性がある時点別のデータである。シーズン序盤の暴風雨数が少ないという事実は、特定の住所における残りのシーズンのリスクが低いことを意味しない。次の3つの資料はそれぞれ異なる質問に答える。季節予報、大西洋全域で平年より活動が多いか少ないかを評価する。 NJC 予報、発生した熱帯低気圧の予想進路、強度、注意報及び警報を提供する。地域の避難命令、ゴム諸市州の緊急事態管理機関が高潮、浸水、道路状況を反映して発令する。季節予報は特定の都市への上陸時や住宅被害を予測する資料ではない。保険に加入するかどうかは、暴風雨の名称やシーズン中の累計数よりも個別の不動産の浸水可能性と負担可能な損失規模を基準に判断する必要がある。保険とは別に準備する避難警報体制保険は、財産損失を一部補填する手段であり、人命安全計画に代わるものではない。住所が属する地域のハリケーン高潮避難区域と避難経路を確認する。家族の連絡担当者、ペット同伴可能な場所、車両での移動計画を決める。水、非常食、医薬品、懐中電灯、モバイルバッテリー、現金、重要書類の写しを準備する。フィーメイエーピーチーピの緊急通知、信頼できる気象警報を設定する。各フェアの写真と動画を撮影し、降下品の領収書、シリアル番号をクラウドと防水保管箱に保存する。保険証券、身分証明書、薬の一覧、緊急連絡先をオフラインでも確認できるよう保管する。避難命令が出た場合、冠水した道路を渡ったり車両を移動したりするために出発を遅らせない。暴風雨が迫っている場合は、新しい保険が現在の事象に適用されると期待するよりも、人命の安全、既存保険の確認、財産目録の作成、避難命令の遵守を優先すべきである。暴風雨による被害が発生したとき、直ちに行うこと、安全を確保した後、保険会社または代理店にできるだけ早く損失を届け出る。清掃や廃棄を行う前に、水位、部屋ごとの損傷、シリアル番号、損傷した物品を写真動画で記録する。追加被害を抑えるための合理的な緊急措置を講じ、すべての領収書を保管する。電気ガスの危険性と構造上の安全を確認するまでは、浸水した建物に入らない。洪水損害と風災が同時に発生している場合、それぞれの損傷箇所と原因を分けて記録し、関係するすべての保険会社に通知する。大規模災害時には、査定人を装うもの、前払い手数料の要求、請求な権利上と契約に警戒する。保険金の支給可否と金額は、有効な保険証券、損失原因、保証限度額、面積金額、損害の証拠によって決定される。災害支援が承認された場合でも、洪水保険の代わりになったり、すべての損失を保証したりするものではない。